しい年を迎えて、いかがお過ごしていらっしゃいますか？キリスト改革派教会がお送りする、聖書を開こうの時間です。今週もご一緒に、聖書の御言葉を味わいましょう。この時間は、キリスト改革派教会牧師の山下正夫が担当いたします。どうぞよろしくお願いします。イエス・キリストがどうして十字架につけられてしまったのか、その説明はいろいろできるかもしれません。しかし、ヨハネによる福音書を読むときに、人知を超えたキリストの十字架の死の計り知れない不思議さを感じます。このキリストの十字架の死について考えるということは、救いの歴史を導かれる神の思慮深いお働きを聖書の中にいつも読み取っていくことだと思います。歴史的な出来事を表面的にだけ見るとすれば、イエス・キリストの死は宗教的思想家に対する単なる暗殺事件ということになってしまいます。実際、イエス・キリストの生涯を描く福音書の記事には、イエスとその当時のユダヤ人たちの宗教的な対立が鋭く描かれています。この対立が頂点を迎えた時、人々はナザレのイエスに暴力的な手を下したというのが歴史的事件の全貌かもしれません。しかし、福音書が描こうとしているのは、そうした表面的な事件ではありません。そうではなく、その背後にある神の救いのご計画の不思議さと確かさです。ヨハネによる福音書を本当に味わい理解するということは、目には見えない神のこのご計画をキリストの十字架のうちに見ることであると思います。それでは早速、今日の聖書の箇所をお読みしましょう。今日の聖書の箇所は、新約聖書、ヨハネによる福音書、11章45節から57節までです。新共同訳聖書でお読みいたします。マリアのところに来て、イエスのなさったことを目撃したユダヤ人の多くは、イエスを信じた。しかし、中にはファリサイ派の人々のもとへ行き、イエスのなさったことを告げる者もいた。そこで、祭司長たちとファリサイ派の人々は、最高法院を召集していった。この男は、多くの印を行っているが、どうすればよいか。このままにしておけば、皆が彼を信じるようになる。そして、ローマ人が来て、我々の神殿も国民も滅ぼしてしまうだろう。彼らの中の一人で、その年の大祭司であったカイアファが言った。あなた方は何もわかっていない。一人の人間が民の代わりに死に、国民全体が滅びないで済む方が、あなた方に好都合だとは考えないのか。これは、カイアファが自分の考えから話したのではない。その年の大祭司であったので、予言して、イエスが国民のために死ぬと言ったのである。国民のためばかりでなく、散らされている神の子たちを一つに集めるためにも死ぬと言ったのである。この日から、彼らはイエスを殺そうと企んだ。それでイエスは、もはや公然とユダヤ人たちの間を歩くことはなく、そこを去り、アレノに近い地方のエフライムという町に行き、弟子たちとそこに滞在された。さて、ユダヤ人の杉越祭が近づいた。多くの人が身を清めるために、杉越祭の前に地方からエルサレムへ登った。彼らはイエスを探し、神殿の境内で互いに言った。どう思うか、 あの人はこの祭りには来ないのだろうか。祭司長たちとパリサイ派の人々は、イエスの居所が分かれば届け出ようと命令を出していた。イエスを逮捕するためである。今日お読みした箇所には、福音書記者によって次のような不穏な言葉が記録されています。この日から彼らはイエスを殺そうと企んだ。実はヨハネ福音書の中にはこれまでにもイエスを殺そうとする人々のことが描かれてきました。すでにこの福音書の初めの方、5章18節で人々がイエスをますます殺そうとしたことが告げられています。それはイエス・キリストが安息日に病人を追い出しになったというばかりではなく、神をご自分の父と呼んだからであったと聖書は記しています。7章25節では、カリオ祭のためにエルサレムに姿を現したイエスを見て、群衆たちが、これは人々が殺そうと狙っているものではないか、と驚いた様子が描かれています。さらに、10章の後半のところでは、神殿奉献記念祭の時にも、人々は石を手に取ってイエスを殺そうとしたことが記されています。このように、ヨハネ福音書が告げるところによれば、イエス・キリストを殺してしまおうとする思いは、敵対する人々の中に最初の頃からずっとあったということが言えると思います。ただ、今日の箇所では、今までと違って、衝動的にイエス・キリストを殺してしまおうというのではありません。組織的、計画的にイエスを殺してしまおうと企てたというのです。というのは、ユダヤの最高法院であるサンヘドリンに議員たちが召集されて、この問題について議論された様子が記されているからです。もちろん、表立って何かを決議したというのではありません。ただ、時の大祭司カイアファの発言が集まった人々に対して大きな影響を与えたことは疑いえません。では、敵対する人々がなぜわざわざ議会を召集したのか、その理由が今日の箇所にははっきりと記されています。それは二つの理由からでした。その一つは、民衆の心がこれ以上イエスに傾くことを恐れたためでした。直前の箇所で学んだ通り、死んだはずのラザロをキリストが蘇らせたことは決定的でした。それを目撃した多くのユダヤ人たちがイエスを信じたからです。これ以上、キリストに従う者たちが増え続ければ、自分たちの宗教的な権威が失墜しかねません。第二の理由は、もっと政治的な理由からでした。それは、民衆がイエスの周りにこれ以上集まれば、ローマ人たちが黙ってはいなくなるという政治的な懸念でした。イエスの運動が、ローマに対する抵抗運動とみなされて、ローマの取り締まりの対象になりかねない。そうすれば、自分たちの宗教活動も存続が難しくなるし、自分たちの民族の存続さえ危うくなってしまうかもしれない。そういう思いが敵対者の気持ちを動かして、イエス・キリストを亡き者にしようとしていったのでした。さて、ヨハネ福音書が語ろうとしているのは、そうした人間の思いだけではありません。人間の勝手な思いとしか見えないような出来事の背後に、神のご計画の確かさ、不思議さを見ているのです。最高法院を召集した大祭司のカヤファは、議員たちに対して、一人の人間が民の代わりに死に、国民全体が滅びないで済む方があなた方に好都合だとは考えないのか
と意見を述べました。この大祭司カヤファの発言のすぐ後で、ヨハネ福音書の記者はこう述べます。これはカヤファが自分の考えから話したのではない。その年の大祭司であったので、予言してイエスが国民のために死ぬと言ったのである。国民のためばかりでなく、散らされている神の子たちを一つに集めるためにも死ぬと言ったのである。ヨハネ福音書によれば、イエス・キリストの死は、ただの暴力的な殺害事件ではなく、特別な意味を持った死だったのです。そのことをヨハネ福音書は、最初から繰り返し繰り返し読者たちに語り聞かせてきました。それは、奪われた命ではなく、進んで捨てた命であり、それを通して、人を生かす命だったのです。それはまた、身代わりの死であり、教会を一つに集めるための死であったのでした。ヨハネ福音書は、イエス・キリストの死に秘められた、神の深いご計画を私たちに語ります。歴史を導く、この神の働きのうちにこそ、私たちの救いの確かさがあるのです。それではここで番組からのお知らせです。今週のプレゼントですが、今週は明けましておめでとうプレゼント、この特別プレ�ゼントを抽選で5名の方に差し上げます。抽選で漏れた方にはリジョイス聖書日課の CD1 月分を全員の方に差し上げます。プレゼントやお便りの宛先は郵便番号101-8691、 郵便番号は 101-8691、 神田郵便局郵便支所箱190番、聖書を開こうの係です。それでは聖書を開こう、次回のこの時間をお楽しみに。提供はキリスト改革派教会、お相手は山下正夫でした。それではお元気で、さようなら。